皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。まあね、8月も半分過ぎたということですけども、まだまだね、暑い日が続いております。台風なんかもね来ていますけれども、今日もね、前回も前々回もなんか世界中の異常気象とかの話になっているんですけども、今回もですね、そのあたりのお話から、お話をしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、世界各地で酷暑高まる危険ということでね、本当にもう毎週のようにこれお伝えしなきゃいけないんですけれども、フィンランド北部ラップランドのソダンキュラというところがあるんですけれども、北極圏との境目のすぐ北ということなんですが、年間の平均気温は0度満たない、まあ夏に近い天気を少しだけ楽しめる7月くぞを心待ちにしてるんですけれども、なんと、今年は7月18日気温 32.1 度、これはまあ7月の平均気温を12度も上回って、まあ観測開始以来最も高いということで、まあね、本当にこう待ち望んでいた7月ではなかったというんですね。そこの他にもシベリアの森林からアテネ郊外、アメリカ西海岸などで猛暑によって山火事が相次いでいるということがあります。ギリシャのアテネ近郊でも山火事で少なくとも80人が死亡、スウェーデンでも例年にない暑さと日照りで森林火災が相次いでいる、ね、まあ、そういう、こう世界中で猛暑が起こってそれによる被害が続いているということですね。ロサンゼルスの中心街では7日夜に最低気温が 26.1 度、最も暑い7月の夜となったということでね、これまあ日本でいう熱帯夜というね、ところになります。で、ヨーロッパ2003年をちょっと思い出してみると、その年の熱波ってすごくね、ひどかって7万人が死亡したということなんですけども、まあ、そういうところで2003年夏の熱波は1000年に一度の出来事として認識されていたということなんですね。オランダの気象研究所の方によるとですね、今年は今のところ、まあ欧州北部を除けば特に異常ではない、この暑さはね、例えばオランダはもう数年に一度は酷暑に見舞われる、ね、100年前であれば、20年に一度だったかもしれないということなんですけども、もう数年ごとにね、ま、現れているということなんですね。でこの2003年のような暑さというのは、その時は1000年に一度ということだったんですけども、今は127年に一度起きる状況に変わったということなんですね。当然これはまあ地球温暖化がもたらす結果ということで、気温上昇ほど分かりやすい現象はない、まあ当然ですよね。温暖化というところで気温がまあ平均的に上がって、その中でもね、特にこう、上がる時がもうね、頻度が増えるということなんですけども、そういう中で、まあ、気象パターンがね、変化するというんですね。これまあ、気候変動ということなんですけども、特に、北極と南極の方が、急速に温暖化が進むということで、この気温差がね、縮まる、低緯度地域と北極南極の気温差が、縮まることによって、ジェット気流の速度が落ちると。で、そのことでジェット気流が運ぶ気圧や前線が長く、停滞してしまうということなんですね。まあ、このあたり、最近のノロノロ台風なんかもね、そういうことの、現象ではないかなというふうに思います。で、2003年欧州の酷暑っていうのは人間活動により発生確率が2倍になったという研究がされたわけなんですね。ですから、まあ、一つの、一夏の猛暑、あるいはあるところの猛暑が、温暖化によるということはどれくらい貢献しているのかっていうね、研究が今進んでいまして、イベントアトリビューションね、出来事が発生するこう原因を調べるということで、温暖化のまあ要因ということをまあ調べているということなんですが、 まあ、本当にこういう論文がですね、多くなっていて、48回熱波があったんだけども、そのうち41回は人間活動が影響した、まあ、あの温暖化気候変動は人間が起こしているということで、これ一つ一つの、まあ、現象にも、そういう、ね、影響があったよということを、ね、まあ、証明しつつあるわけなんですね。でワールドウェザーアトリビューションという、ね、ところがありまして、これは毎月新たな研究をしていて、過去の天気分析だけではなくて未来を予測する研究もあるということですね。まあ、こういうことで、研究も進んでいるわけなんですけども、まあ、深刻であって、まあ、死者も増えると、ね、そういう中で、どうやっていくのかということなんですが、気候変動そのものを阻止する対策が重要であると、気候の変化は壊滅的な影響を招く危険性があってですね、まあ、世界銀行によると、インドでは気温上昇とモンスーンの変化で50年までに1人当たり国内生産量が 2.8% 失われる。特にホットスポットとされる地域に住む6億人の生活水準に、影響が及ぶということなんですね。まあ、あの本当に気温上昇に伴う死者数がどれほど増えるかは、まあ、想像もつかないというようなことがあってて、いろんな、まあ、その対応もしなきゃいけないんですけれども、やはりそもそも気候変動そのものを阻止するということの重要性を世界が学んで、対策を打たなければならないということで、本当に、まあ、パリ協定ができてですね、そういうふうな方向に、向かなければならないという示唆ができていますので、本当に、まあ、そういう方向を、ね、やっていくということが、今年のような猛暑を、ね、少しでも和らげていくということに、つながっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。今年の夏もですね、気候ネットワークは、他の NGO と連携をしながら、自然エネルギー学校京都をね、開催をしておりまして、自然エネルギー 100% の実現方法を探るということでね、全部で4回プラス見学のね、会を設けているんですけども、8月にはですね、第2回を開催をしました。京都大学の安田先生に来ていただいて、自然エネルギー普及の課題 100% を、ね、していかなきゃいけないんだけども、課題があると、特に電力系統、電力システムの、ね、改革のなんかの、お話をしていただいたところです。ちょっとその内容をかいつまんでご紹介をしますと、まあ、あの安田先生は電力システム、電力系統を、ね、特に研究をされていて、まあ、再生可能エネルギー普及を拒むものは何かというところで、特に、ね、ちょっと印象に残ったのが、今ある固定価格買取制度ですよね。再生可能エネルギーの固定価格買取制度、FITというふうに、ね、呼ばれています。これは国民負担だということが言われているんですけれども、当然2030年ぐらいまでは、なんて言いますか、高い価格で、買い取りますし、どんどんと増えていく。だからちょっとその、この国民の、まあ、支払う、ね、付加金は、増えていくんですけども、環境省の試算によるとですね、それ以降ぐーっと下がっていってるんですよね。ですから、なぜかこの上がるところだけしか取り上げられなくて、それ以降のね、下がっていく、負担が少なくなるっていうことは、取り上げられていない。これはもうちょっとおかしいんじゃないかと。だから、FITは国民負担ではなくて次世代への贈与なんじゃないかということを、言ってるわけなんですけども、このあたり、まあ、再生可能エネルギー普及をね、拒んでいる一つの要因じゃないかなというふうにね、おっしゃってましたね。で、送電線の空き容量問題、それの、まあ、経緯なんかもね、ご説明いただいたんですけども、この電力システム改革が今ちょうどまだね、進んでいる中で、私たちは歴史的転換点のただ中にいるということも、ね、おっしゃってて、やはりこれが、うまくいって再エネが増えるかどうかっていうね、そういうところが、まあね、必要なんじゃないかということなんですが、空き容量ゼロの問題っていうのはね、再エネ主力電源にしなきゃいけないっていうことなんですが、何か入り口で入場制限をされていたり、空き容量ゼロの決定方法に、客観性とか透明性がないんじゃないかというようなね、ところが、あるというようなこともおっしゃってました。 で、東北電力のね、系統制約の例とか事例を、挙げて説明されてたんですけども、一つまた印象に残ったとこは、日本では空き容量は定格容量ベースだから、全ての発電所のね容量、大きな石炭火力発電所だったら100万キロワットあるよ、ね、メガソーラーだとね、4メガワットあるよとかね、そういういろんなものを容量ベースでどれだけ空きがあるかっていうことをね、計算をしてると。でもヨーロッパは空き容量は実潮流ベース、だから、火力発電が何キロワットアワー発電してて、太陽光が何キロワットアワー発電してて、風力何キロワットアワー発電して、それを合わせたところで空き容量がどれくらいあるかというね、そういうところが、まず根本的に違うと。当然その実潮流ベースの方が現実に即しているし、再生可能エネルギーを、入れるっていうことには、よりやりやすいわけなんですよね。そういうことの問題があるとかですね、いろいろこう分かりやすく教えていただいて、現在、議論がある場合ところでは、日本版のコネクト&マネージということで、まずちょっとはね改善をしていってるんで だけれどもみたいなところもね、おっしゃってました。で、そういう中でですね、やはり再エネの系統接続問題はね、技術的問題じゃないんだとね、市場の設計、法規制に、が不備、不調和なんで、それをね、変えていけば、もっともっと再エネが、つなぐことができる。それから、それによってですね、再エネ事業者に過度なリスク転換が行われているようなこともあってですね、なかなかこう新しく再エネを増やそうというね、意欲にある人たちでもなかなかこう入っていけないというようなこと、この過度なリスク転換というのは発電コストを不合理に押し上げる要因ともなっているということなんで、ちょっとねしたこう制度設計を改善するだけでどっとねまた再エネが増えていくということにつながっていくということはね、よく分かっているんですけれども、なかなかそれが改善されないというようなことが、言われて、ね、こういうことをみんなで共有することによって、議論もしました。で、自然エネルギー学校京都では自然エネルギー 100% 実現の方法をみんなで探っていくということなんで、次の3回4回、見学も含めてね、そういう人たちが増えることで、自然エネルギー普及ねつながっていけばいいかなというふうに考えているところです。はい、ちょっとお知らせなんですけども、8月22日午後2時から太陽光発電2019年問題の勉強会を開催をいたします。これはですね、余剰電力買取制度が、始まってから10年でですね、この余剰電力の買取が、ストップする、その後、どうなっていくかというようなことをね、勉強し、私たちはどうすべきか、これは、大変な問題じゃないか、でももしかしたらチャンスじゃないかなというようなこともありまして、8月22日午後2時から宮古エコロジーセンター伏見区に、ね、ありますが、そこで、開催をいたします。無料ですのでぜひご参加いただけたらいいかなというふうに思っております。ということで、まだまだね、残暑は厳しいかとも思いますが、体調に気をつけてお過ごしください。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。